ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この前、自民党の選挙がありましてですね。まあ、これから、総選挙もあるというような感じなんで、今度の選挙、自民党の中の選挙とですね、これから行われる衆議院選挙っていうのをちょっと考えてみたいと思いましてですね。それで、今、健康とか栄養とかやってるんですけど、その間にちょっと割り込みを入れました。ですね、本当に僕は長い人生で選挙っていうのをずっと見てきましてね、昔は日本社会党と自民党がですね、争って、そしていつも55年体制っていうんですかね、右と左の争いでしたね。右の方は日本を頑張るぞって言って、左の方は労働者を大切にしろってこう言ってるっていうね、まあ典型的な戦後の左右に分かれた政治なんですね。まあこの時代からですね、ずっとありまして、まあ最初、まあ1980年頃まではですね、本当に左右の対立一本だったんですけども、それがだんだん世の中変わってきましてね、バブルの前ぐらいにはやっぱりさすが世界もですね、ざわつき始めました。東西対決、アメリカとソ連の東西対決もですね、だんだん緩みが出てきて、まあ、結局1990年付近のソ連の崩壊によってですね、東西対決もなくなりました。ベルリンの壁なんていうのがまさか崩壊すると思わなかったんですけど、なくなったり、まあ、イランではホメイニっていうですね、国民を統率してた宗教家がですね、お亡くなりになったり、それから中国では天安門事件つってですね、非常に厳しい共産主義の中で大規模な、まあ、騒乱が起きると、まあ、いうような時代になったのが、まあ、1990年ですね。まあ、それから後っていうのは日本でもですね、まあ、自由民主党一党支配がなくなってですね、新進党とか、それから熊本の知事、お殿様の細川さんが出てきてですね、首相になられたり、まあ、自民党の中核だと思ってた小沢一郎さんがなんか外に出たり、それから左と右の人がですね、今までこの人はもう圧倒的に左だと、日教組系でですね、ものすごく左だと思ってた人と、この人はものすごく右だと思ってた人が一緒に党になったりですね、もうぐちゃぐちゃな社会になりました。そうこうしてるうちに、小泉純一郎首相が出てきてですね、自民党の人なのに、自民党はぶっ壊すとか言ってですね、首相になったりしまして、まあ、その後、民主党がですね、出てきまして、まあこれはまあ3年間ひどい政治でしたね。しかしそれをこう、民主党が政権を取ったのはですね、まあ、ほとんどマスコミの影響でした。まあ日本人はそれまで、マスコミってのは自分たちに正しい情報を伝えてくれると思ってたんですね。で、うっかり、鳩山幸男さん率いるですね、民主党に入れたんですけど、政権が蓋を開けてみたら、もちろん民主党の経験不足もありましてね、ちょっとかわいそうなところありましたけど、まあしかし、言ってることから言えばね、もう少しちゃんとやらなきゃいけませんでしたし、まあ、当時私も鳩山首相をはじめね、長妻さん、非常に立派な人でしたけど、それから総務大臣とかですね、まあいろんな方に会わせていただきました。まあ、そうじてですね、民主党の人がポンコツだったわけじゃないんですけど、まあ、不慣れであるとかですね、後ろから官僚に鉄砲を撃たれるとか、まあ、いろんなことも含めてですね、やはりまあ、日本は二大政党が交換していくという国柄ではないんですよ、実は。ですっかりやられまして、もう民主党っていう名前も聞きたくない、なんていう話になりましてね、まあ、自民党に変わったわけです。で、まあ、そういった政治の非常に大きな流れの中で、私が一番強く感じてるのは、やっぱり選挙っていうのは正しいなと思うんですよ。例えば評論家の話をずっと聞く、候補者の話をずっと聞く、それからマスコミのいろんな記事を読む。それで自分が今度の選挙は日本のためにはこれがいいなと思うでしょ。そうすると結果がかなり違ったりするんですよ。私がこれがいいと思うのと違ったりする。そして新聞なんかではもうクソみそに選挙結果を、批判してたりするんですね。ところはよーくその後1日ぐらい経ちまして、だいたい選挙結果が出て1日ぐらい経った時に本質に気がつきますね。選挙が行われた本質を。そして見ると、あ、 やっぱり今度の選挙は正しかったんだなと思うことがほとんどでしたね。で、私は選挙っていうのは本当に大したもんだ。つまり我々一人とか二人とかね、評論家とかマスコミとか、そういう少数の人が考えるよりか、やっぱり国民が、まあ投票率から言えばね、四五千万っていうとこですけど、その膨大な人間がね、考えた結論っていうのは、本当に優れてるなと思います。これは日本ばかりじゃなくてアメリカとかソ連でも言われておりましてね。まあ1980年頃盛んに言われたんですけども、アメリカのワシントンのビューロクラフト、つまり優秀な、まあ日本で言えば役人、霞が関、役人軍ですね。それが考えたアメリカの発展っていうのは、あんまり役に立たなかったんです、実は。その頃、やはり今でいうグローバリゼーションの走りみたいなのがありましてね。マクドナルドとか。ケンタッキーフライドチキンっていうのは、どんどん外国に出てきます。もちろん、そういった食品工業だけじゃなくてですね、あらゆる産業が外に出てきまして、アメリカの産業の世界支配っていうのが進んだんですね。ところが、まあ進んでみるとですね、何が起こったかったら、アメリカの企業が外に出る、今までアメリカの中に企業があって、そこにアメリカ人が働いて、そこで発展して、それで輸出するとかいう、まあそういうのが典型的だったんですけども、外にどんどんアメリカの企業が行きますと、外国ですから、外国ではアメリカの人は働きませんよね。そうすると、結局外国の雇用が良くなって、まあ、外国にその会社のプロフィット、利益は落としますけど、アメリカに帰ってきますけどね。それでも違うんですよ。もう非常に簡単に言いますとね、アメリカの企業が外国に行って、外国で2倍ぐらいの利益を上げるとしますね。それはまあ企業にとっていいから、アメリカのやる会社を、まあ外国に出す。外国に出すと中国とかね、東南アジアとか出せば、賃金も安いから、利益も上がって、それでいい会社になるわけですよ。ところが、アメリカの会社はそこで営業をやめますから、従業員が解雇されますね。そうすると従業員解雇されて他のところに就職しなきゃいけないけど、そういう会社がちょっとだけだったら大丈夫ですけど、いっぱいになると、もう失業者が増えて、一番変なことはね、アメリカの会社は従業員の給料が高い。だからこれを、外国の安い賃金のところに移すと会社は良くなる。賃金が安いですからね。ところが、アメリカの会社、アメリカの全体として見れば、アメリカの人がそれだけ雇用を失いますから、その分の失業手当を出さなきゃいけないんですよ。それが一般的になっちゃいますと、結局、簡単な話なんですけど、アメリカの企業を外国の安い労働力のところに移す。そうするとその会社は栄える。もちろん賃金が安くなりますから。労務費が少ないですから。ところが、アメリカの人たちは全部失業しますから、差し引きは結局1.5倍っていうのが、2倍っていうのが、とにかくアメリカの失業した分のものも払い、それから新しく0.5になった、半分になった外国のものも払うわけですから、人件費は1.5になるんですよね。ですから、一企業にしてみれば、外国に出れば、労賃が半分になるんだけど、アメリカ全体の富を考えると、増えちゃうっていうことが、そのうちわかるんですよ。アホですね。それで、しかもそれに付随するのが、そうするとその労働者が街にたむろする、犯罪を起こす、病気になるってことで、医療費から警察の費用から、消防の費用から公共費用が全部増えるんですよ。増えたんですよ、実は。で、事件が起これば、今度裁判所がやらなきゃいけない。弁護士も雇わなきゃいけない。そういう費用は、個別は、裁判官は税金だし、弁護士費用っていうのは個人が払いますけども、アメリカという一家を考えれば、それは全部負担増なんですね。何をワシントンのビューロクラフトは考えてんだなんて、あの当時言われたんですよ。それと同じことがソ連にも起こったんですね。ソ連はモスクワ大学出た非常に優秀な人が、党の中央部に行って、あれ計画経済ですから、5カ年計画のずっとやってたわけですね。人間ってバカなもんでね、あまり知恵のない、その国全体の人たちが自分が一人一人でやろうってことを考えてやるよりか、中央が素晴らしい計画を立て、論理的に、それを国民にやらせた方が繁栄すると思ったんですよ。違うんですよ。人間って不思議なもんでね、一部の優秀な人が決めたことをやるよりか、 そこにいる人が少しポンコツでも、そこの人たちが考えてやったことの方がいいんですね。この原理原則に気がついたのが日本ではですね、江戸時代の山形番頭っていう、商人、哲学者であり商人でありました。山形番頭。その人が第一、大きな地って書いてるんですね。これは優れた地ではないんです。大勢の人の地なんですね。で、彼が言うには、優秀な人が少数で決めることよりか、ややポンコツの人が大勢で決めた方が大きな知恵になる。よく将来を見据えた知恵になる。っていうのが山形番頭の考えでしたね。で、山形番頭の番頭ってのは難しい字書くんですけども、本当は彼がちょっとひねって、自分は商人だから、番頭ですね。商店の主の下にいる番頭みたいなもんだからって言って、まあ、山形番頭っていう、そういう名前をつけてある。私これを読んでね、本当にそうだなと思って、それから時々は色紙に、例えば建築会社なんかですね、色紙書くときは第一。つまり社長があんまり独自で考えないといいですよ。やっぱりみんなで力を合わせればいいですよっていうことで書くんですね。実は今度の自民党選挙もですね、私そう思いましたね。私は実はね、個人的には日本にとっては高市さんが一番優れてるし、いいと思ったんですよ。女性であるとかいうことは、女性もちょっとは関係ありますけど、まあ女性であるとか男性であるとかいうのはあまり関係ないですね。首相の時は。女性だからいいかもしれないなっていうことはありますよ。だけどやっぱり政策が良くて、きちっとした考えがあって、っていうことでね。それでまあ、河野太郎さんとかね、小泉純一郎じゃなくて何とかね、進次郎さん。まあ、あのくらいのクラスが首相になるとですね、やっぱり日本は結構痛手を受けるなぁと思いましたね。まあ、実力も低いし、誠意もないですね。まあ、そういうこともあって、まあ、高市さんがなったらいいなぁと思ってました。実際になった石破さんもね、まあ、ベテランの政治家ですし、別に、そんなに非難することはできないんですが、まあ、だけど、まあ、増税方向ですしね。それから、まあ、やっぱり今、日本は大きく変わらなきゃいけない。自民党がお金のための政党からですね、やっぱり日本の政治のための政党に変わらなきゃいけない。野党は就職のための政治家ではなくて、本当に政治をやりたい人の政治家にならなきゃいけない。そういった非常に大きな歴史の転換点にいるわけですね。だから例えばですね、今度の選挙結果を見て、まず私は小泉進次郎さんとか河野太郎さんが、私は2世3世だから、この際、日本のために政治家を辞めますというふうに言ってくれるのが一番この選挙結果としてはいいでしょうね。一番いいことだと思います。それから僕は石破さんの政治は失敗すると思いますので、失敗した政治でですね、もう一段か二段衝撃があってですね、まあ、日本の政治が正しい方向に向いてくれる。高市さんだとちょっと能力があってですね、国民がまあこれでもいいかと思うかもしれなかったんですが、幸いにもう少しダメな方向に移りましたんでね、日本の政治問題は片付かないでしょう。特に片付かないのが対米関係とか、それから対中関係とか、それから対世界外交とか、それから日本の産業の振興とか、大きな問題ですね。あと日本人の新しい時代における日本人の幸福の問題とか、そういうことはほとんど解決できないと思いますので、その結果、まあ、内閣が短命かどうかは別にして、政策が悪くて日本が衰退していくことは間違いないですね、今度の自民党の選挙で。だから自民党の選挙で我々関係ないと言っても、やっぱりこの山形番頭の言う第一というのがね、働いたなというのが私の感想であります。